健康力を高めよう。40代からの健康 Q&A、 順天堂大学医学部准教授の福田博先生とともにお送りしています。第5のテーマは不眠とうつです。産業医としてお仕事をされていますと、職場の皆さんの間で不眠症、うつに悩む人は増えているのではありませんか？
これはもう本当に篠原さんのおっしゃる通りで、本当に今のサラリーマンの方のですね、一番の健康の問題はメンタルヘルスなんですね。
はい。
で、私は内科医なんですけれども、仕事の7割がですね、メンタルの方の面談です。で、残りの3割で内科の面談をしたり、職場巡視をしたり、衛生委員会に出たりと、いわゆる健康管理的な仕事をしているんですね。内科系のコレステロールとかですね、血糖値が高い人が来ると嬉しくてしょうがない気持ちになります。
本来の先生の専門分野がようやく。
ですからそれだけ社員さんでメンタルヘルスの疾患を患っている方増えておりますし、はい、周辺で支えている人たちの仕事も増えていると思います。
なかなか自分でそういったところに問題があるというのは気づかないようなことなんでしょうか？
そうですね。自分で気づかない、気づきにくいという人もいますし、あと逆にその会社に来れなくなったとか、あいつは最近遅刻が多いんだけれども大丈夫なんだろうかという上司が相談にいらっしゃるケースも増えてるんですね。
なるほど。
ですから内科医としては、やっぱり内科の疾患を見るのは得意ですけれども、メンタルの疾患を見ていくということになりますと、精神科の先生とも連携をしなければいけないですね。
ではサラリーマンの方が相談に見えたとき、先生はどのようなことをまず考えますか？
そうですね。自分がもし病院の内科外来、総合診療外来で対応しているときには、サラリーマンの方がいらっしゃったら、その人の職業とか職場環境を必ず聞くようにしてます。
はい。
皆さんがですね、病院にかかったときに感じられると思うんですけれども、自分の職業とか職場のことを聞くお医者さんというのは決して多くないんですね。皆さん喉が痛い、鼻水が出た、いわゆる風邪の症状で病院にかかったときに、お仕事は何をされてますかって聞かれますか？
聞かれたことはないですね。
ないですよね。
はい。
ですから、風邪だったらいいんですけれども、じゃあ、同じように、最近2週間眠れないんですとか、はい、何事にも億劫で気持ちも落ち込みがちですって言った時に、
はい、
お医者さんがもし職場のこととか仕事のことを聞かなかったとしたら、
はい、
そのお医者さんは大事な情報を聞きそびれることになると思うんですね。で、これはそういった研究もありまして、病院の先生が、仕事の情報をあまり聞いてないというような報告もあります。ですから、病院で仕事をするときには、その人の職場の状況を自分が想像できるようになるべく注意をしています。
はい。働いている環境、職場の環境ですとか、どんな職業かによっても、労働時間とかも違ってきますので、重要なポイントになりますかね。
そうですね。
はい。産業医としてお仕事をされている場合は、相談に見られたときはどのような対応をされますか？
そうですね。産業医として仕事をしているときには、その会社の中にお伺いしていることが多いですから、当然その人の人間関係、例えばその人は新人さんなのか、それとも5年目ぐらいで下に部下がいるのか、上司はどうなっているのか、どんな部署で働いているのかっていう情報があってお会いできていることが多いですので、やはりその人が抱えているストレスや辛さというのが会社の中にあるのか、それとも会社の外、例えば親の介護が大変とかですね、奥さんとうまくいっていないとか、はい、それから例えば娘さんが受験で大変だとかですね、よく聞くようにしています。
なるほど。
で、ほとんどの方はやはり仕事のストレスなんだという人が多いですね。
はい。
働き盛り世代でどのようなことでストレスを受けるかという調査がありますけれども、ストレスの原因として一番多いのは職場の人間関係が1位なんですね。で、次いで仕事の量とか質の問題になります。原因についてですね、カラセックという有名な先生のモデルがありまして、
はい、
働く人のストレスというのは、仕事の量と、その人の裁量と、それから周囲のサポートの3つで決まるというモデルがあります。つまり、仕事の量がすごく多くて、自分の裁量が全然なくて、周りのサポートを全然受けられなかったら、
はい、
ものすごく辛い目に遭うということなんですね。これを分かりやすく言うと、きつい仕事を一人ぼっちでやらされてるという状態ですよね。ご自身の仕事をですね、きつい仕事を一人ぼっちでやらされていないかどうかですね、ぜひ振り返っていただきたいというふうに思います。はい、結構 今の日本の企業はですね、昔と比べてすごく余裕がなくなってきていて、本当に必要最低限の社員さんですね、マンパワーしか割かれてないことが多いですから、
はい、
本当に皆さん驚くほど多くの仕事をものすごいスピードでやらないといけないんですね。
うん、
これ篠原さん、例えばメールのやり取りなんか、
はい、
昔はメールなんかはなかったわけですよね。
ね、
でも今はメールのやり取りが普通ですよね。
はい、
そうするとメールの返信ちょっと自分が忙しくて遅れると、うん、相手から読みましたかっていうメールがまた来たりしませんか。
はい、よく来ることがあります。
かつてこんな風に仕事してたみたいな話が通用しなくなってきてると。
なるほど。
だものすごいその仕事の密度が上がっているんだと思います。う
ん、メールなんかですと、個人的に来るメールですと、それに対しての対応というのが周りでなかなかサポートができなかったりするので、
そうですね、
そういったところではなんか孤独感というのを感じる方もいらっしゃるかもしれないですね。はい、
おっしゃる通りですね。ですから今のメールを中心とした仕事っていうのは、仕事の量でもその周囲のサポートっていう意味でもかなりストレスを受ける可能性があると思います。
うん、はい。サポートというのはすごく大切だなと思うんですけど、私も管理栄養士なので病院の厨房にいた時にすごく過酷な仕事量で過酷だなと思ったんですが、結構周りのサポートがあったりですとか、あとやっぱりその、サポートプラス、自分の中でできる量だったのかなということを振り返ってみると、うん、そんなことをね、感じたりします。
はい、
仕事の量と自分の裁量と周りのサポートっていうのがとても重要なポイントにもなってくるんですね。
はい、じゃあどんな風な職場だとストレスが減っていくのかっていうのをこの逆に考えてみますと、うん、仕事の量と裁量とサポートで、うん、きつい仕事を一人ぼっちでやらされてるとすごくストレスがたまるわけですよね。
うん、
ですから、今の時代きつくない仕事っていうのはないわけですけども、うん、これが例えばやりがいのある仕事だっていうふうに自分が思えるかどうか、そして一人ぼっちじゃなくてみんなで協力してチーム一丸となってみたいな職場になるかどうかですね。そしてやらされ感ではなくて自分の意見も言える風通しのいい職場になっているかどうか。つまりやりがいのある仕事をみんなで協力して風通しのいい職場で意見を言いながらやるっていうような風になるとですね、ストレスは随分減ると思います。
みんなでそういった職場の環境づくりをしていくようなことができたらとても理想的かなというふうに思います。
はい。
うつや不眠の場合、思うように改善が見られずに、専門医を紹介なさることというのもありますか？
そうですね。もちろん、精神科の先生との連携は極めて大事だと思っています。で、一般的に自分が会社の中で産業医として社員さんに関わっている場合や、自分が内科医として外来で、例えばその人の血圧とかコレステロールを見ているという場合は、基本的には精神科の主治医の先生というのは別に持ってもらうようにしています。
なるほど。
ただ、これ篠原さんどうでしょう？精神科っていうと、はい、内科と比べてかかりやすさはどうでしょうか？
いや、なかなかかかりにくいですね。自ら足を運ぼうとはなかなか思わないです。
そうですよね。
はい。
おっしゃる通りだと思います。ですから、ハードルがやはり、まだまだ精神科というのは高いんですね。
うん、
実際、いろいろな調査でも、うつ病の方とかですね、メンタルヘルスの疾患を患っている方というのは、内科医にまず受診すると。いうことが言われてます、
はい、
ですから入り口としての内科医の役割というのも大きいと思います。で、ハードルが高くてですね、なかなか精神科の方に行きにくい。最近は精神科ではなくてメンタルクリニックって言ったり、心療内科っていう言葉を使ったり、様々にそのハードルを下げる工夫っていうのが行われてますけれども、それでもなかなかかかりにくいという場合は、本当にその不眠とかうつの初期治療に関して内科医が関わるケースもあると思います。
うつ以外にも何か不眠になってしまう原因というのはあったりしますか？
うつ病がある場合の不眠の発生率というのは非常に高いんですね。
はい、
うつをお持ちの方で、睡眠障害が出る人は 95% 以上と言われてますので、うん、うつと睡眠障害っていうのはすごく関連がする重要なものになると思います。うん、ただもちろん睡眠障害というのはうつだけで出るものではなくて、うん、他にもいろいろな病気を考えなければいけません。例えば居眠り病というような呼ばれ方しますけど、ナルコレプシーって言ってずっとその眠気が強く出てしまう病気や、あとは睡眠のリズムの障害ですね。普通は朝起きて夜寝るわけですけれども、それがずれてしまうような人ですね。昼夜逆転してしまうような人、そういう中で、最近特にその働き盛りで注目を浴びているのは睡眠時無呼吸という病気です。
はい、
鉄道会社の大きな事故や トラックやタクシーなどの事故でも注目を浴びましたけれども、仕事で運転しなければいけない人っていうのも多くいらっしゃると思いますが、その方に睡眠障害が出ると、まあ、多くの人の人命に関わるわけですね。ですから、睡眠障害があった時に、うつだけではなくて他の病気はないのかと、いうことも考えなければいけません。
はい。不眠イコールうつだけではなくて、まあ、いろいろなことも考えて見ていくというのが大切ですね。
はい。
それではここで睡眠時無呼吸症候群を専門的に治療を行っていらっしゃいます順天堂大学医学部循環器内科准教授笠井孝俊先生に治療の実際について伺いましたのでお聞きください。
睡眠時無呼吸症候群に関しては、まあ、症状が様々なので、まあ、総合診療科でお越しになる患者さんの中でどういった症状があるかというのを、まあ、最初にお聞きいたします。で通常出る症状としては抑うつ傾向、うつっぽくなるであるとか、あと眠気が強い、まあ、あとは単にいびきとか無呼吸をご家族に指摘されて病院に来られたという方が多いかと思いますが、通常はうつ傾向と眠気がある場合に治療が必要であるというふうに判断しますので、そういった方をまず強く検査を行っていただくようにお勧めいたします。検査としては通常は最初のステップとして外来で機械をお貸し出ししてご自宅にお持ち帰りいただいてご自身で装着していただく簡単な検査を行います。でそちらで無呼吸の程度というのが分かりますので、その程度に基づいて治療の必要性があるかどうかおよび治療の種類、そういったのを検討いたします。時に入院の検査が必要になるケースも非常に多くございます。その場合は1泊2日で通常ご入院いただくことが多いんですが、外来である検査に加えて睡眠の深さ等を見るための脳波というセンサーを頭につけて寝ているのかどうかを確認をすると、そういう検査を行います。でそれと同時に呼吸状態、心電図、体位、寝ている間の体の動き、そういったのも全般的に評価をして睡眠時無呼吸の診断をするという形になります。でその後治療導入というのがありまして、無呼吸の場合は根本的に治す唯一の方法は体重を落とすことなんですね。なので、まあ、最近では栄養士さんと協力をして食事指導なりをして経過を見るケースもございますし、積極的な治療としては対症療法、症状をとって無呼吸を抑える治療、根本的には治すものではないという治療になりますが、鼻マスク治療というのがありまして、鼻にマスクをつけてお休みいただく、装具をつけてお休みいただくと、そういう治療もございます。あとはまあ場合によっては軽症の場合は歯医者さんでマウスピースを作っていただいて、でそれを装着して寝るという方法もあります。通常ご紹介いただいて、だいたいその日とか、まあ、1週間以内に簡単な検査を行って、でそこから入院の検査が必要なケースであればだいたい2、3週間から1ヶ月ぐらいで入院の予定が入りまして、で検査結果はその後2週間ぐらいでだいたい出るかと思います。それでその結果そういった装具の治療が必要であるという場合に関しては、そこからまあ1週間以内に鼻マスクという CPAP 治療を、機械の装具を実際にお渡ししたりであるとか、あとはマウスピースの作成に入るとかっていう形になります。患者さんのお手元に届くのはだいたいその後1週間2週間、長い場合は1ヶ月というケースもあるかと思いますが、一応そのぐらいのイメージを持っていただけるといいと思います。一番辛いのは多分体重を落とすことではないかと思いますので、それに比べると装具をつけなければいけませんが、それをつけて寝ればいいだけということで非常に簡単ではありますし、辛いものではございません。ただ装具をつけるということに対して非常に強い違和感をお持ちになる方もいますので、そういう場合はご本人の精神的な負担というのも増えるケースももちろんあります。通常は外来で行う検査は3000円程度の自己負担でできます。でその後入院検査になりますと、まあ、これは施設にもよりますが3万円から5万円ぐらいの幅があります。数万円かかるというイメージを持っていただければいいかと思います。まあ、その後減量による治療をする場合はもうコストは当然かかりませんが、鼻マスク CPAP 治療を行う場合は健康保険を使用して病院から機械をお貸し出しするということになりますので、3割負担の方で毎月5000円ぐらい必ず毎月病院に来ていただいてお支払いいただくという形になります。マウスピースの場合はこちらも健康保険の適用がありますので、作成にかかる費用だけになりますが、だいたい自己負担で2万円ぐらいかかるというのがだいたいの目安になると思います。
睡眠時無呼吸症候群の治療について順天堂大学医学部循環器内科准教授笠井孝俊先生に伺いました。さて福田先生、このコーナーの締めくくりとして、働く方々が不眠うつについて最低限知っておくべきこと、心がけておくべきことは何でしょうか。
メンタルヘルスが働き盛り世代の一番の健康課題であるということ、その中でも多いうつや睡眠障害ですけれども、うつの 95% 以上の人に睡眠障害、特に夜眠れないという不眠が合併するということ、うつの症状っていうのはですね、自分で気づかないことが多いんですね、
はい、
あなたは落ち込んでいますかとか、あなたはうつですかっていうふうに言われて、私はうつですっていうふうにはっきり言える人少ないと思うんですよね、
はい、
でも自分は2週間以上眠れているか眠れていないかということを考えると、ある程度定量的に自分の体調を把握することができると思います。2週間以上眠れないという状態が続けば、これは一つの危険サインであると言われておりますので、
はい、
自分のセルフチェックに生かしていただければというふうに思います。
はい、福田先生ありがとうございました。続いてエリカの健康レシピのコーナーです。質の良い睡眠、ぐっすり眠るためには就寝3時間前までに夕食を済ませておくのが理想的です。とはいうものの、忙しく過ごしている現代人にはそれがなかなかできないことも現実です。そのような時にはできるだけ消化の良いものを食べることがおすすめです。夕ご飯が遅くなってしまう方のための安眠レシピ、卵のポトフをご紹介します。2人分の材料です。玉ねぎ1/2個、約 120g、 これはカブや白菜、じゃがいもなどに変えても良いです。人参約 80g、 ブロッコリー約 80g、 しめじ約 60g、 プチトマト4個、鶏むね肉、これは皮を取ってください、約 80g です。卵2個、水 300ml、 白ワインまたは酒大さじ1、コンソメ顆粒小さじ1、塩小さじ1/2、胡椒少々。作り方です。玉ねぎは幅 2cm ぐらいのくし切り、人参は 4cm くらいの長さで縦8等分に切ります。鶏肉は一口大のそぎ切りにし、ブロッコリーはさっと茹でます。しめじは小房に分けておきます。鍋に鶏肉、玉ねぎ、人参、水を入れて蓋をして強火にかけます。沸騰したら白ワインを加え、一煮立ちしたらコンソメ顆粒、塩、胡椒を加えて弱火で煮込みます。約10分ぐらい経ったら、ブロッコリー、しめじ、トマトを加えて弱火で 2,3 分加熱し、最後に卵をそっと落とし入れて、卵の白身に火が通ったら火を止めて器に盛ります。寒い冬場は生姜を加えると体が温まります。良質な睡眠につくためには朝食も大切です。朝食に卵や魚、肉、大豆製品や乳製品といった良質なタンパク質を摂ると、眠りのホルモン、メラトニンが作られやすくなります。朝食を食べる習慣のない方は、まず牛乳を飲んだり、ヨーグルトを食べることから始めてみましょう。安眠レシピ、卵のポトフの詳細は番組ホームページに掲載しています。ぜひお試しください。